Down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2496回3月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは一度きりしか会ってないのに覚えている人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。意外に身近な人で実は一度しか会ってないという人がいます。それは三浦さんとすみれさんです。毎週オンライン上での収録で会話を交わしてるんですが、実はリアルだったのは1回しかありません。今年はもう一度会えるでしょうか。よろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。犬は一度会った人の顔をずっと覚えているとかいないとか言われます。それと合わせてこの人は敵なのか味方なのかっていうのを覚えているのかいないのかっていうところに関心のある三浦です。
IT メディアにあった記事です。 iPhone の下取り額を最大1万円増額、 Apple が新生活応援キャンペーン開催という記事が出ていました。 Apple が3月7日に下取りサービス Apple Trade In で下取り額を増額する新生活応援キャンペーンを開催しています。期間は4月11日までとなっています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただきまして、先週から引き続きすみれさんがお休みなのでまたこの3人で今週3回やっていきたいと思います。
はい。
すみれさん、長い旅に出てるね。
はい。今ね、お仕事も忙しいんでしょうし。
4月11日までとはいえ、iPhone の下取り額は今上がってるので、この機会に入れ替えどうですかというアピールだと思いますが、うん、iPhone シリーズ下取り額2000から最大1万円増額になってますということで。うん、14 Pro Max。去年の一番上のモデルで、これは最大下取り額は12万1千円です。なかなかこれで取ってもらうことないんだと思うけど。
実際どうなんだこれ、ね。
そう。
私、周りにこれでやったっていう人はリアルでは知らないので。
はいはいはい。
どういう状態だとどれぐらいで買い取ってもらえるかっていうのが、気になるところです。
もちろん外装もそうやけど、中のバッテリーの消耗度というんですか、うんとか、あるいはピクセル抜けがあったとかね。
うんうんうん。
なんかそのいろんなことを加味されてしまうかもしれないから。
でも僕はトレードイン使ってるんですよね。
はい。
で、新しい機種買うときにトレードインしますかと。しますって言ったら、あなたは何機種、あ、これとこれ持ってますね。どちらをトレードイン出しますかって聞かれて、はい、これですって言いますよね。そうするとメモリーなんぼって、アプリも把握してるので、まあね、はい、そう、わかるので、すぐにおいくらですと。ただしっていうのがあるんですよ。ただし、画面割れてませんかとか、
うん、
ちょっとだけ質問があるんですけど、
はいはい、
それに対して、いや、全然大丈夫ですよって回答すると、大体満額。はい、
ほんまに？
うん。全然。だから、よっぽど画面が割れてるとかじゃない限り、ほぼいけるんじゃないかと僕は思ってますよ。はい、今まで出した感覚で言うと。
はい。はい、ここでリスナーさんに忠告です。これを信じてお店でその満額ねえ方がといって、この番組には責任はないですよ、はいですね。あくまで三浦さんの試験で言ってますからね。
私の経験だけで言ってます。
はい、で言ってますから、はい。
はい。はい。
お店さん言ってると、お満額のものではと行くわ、しょうがという、そういうのはない
です。そうですね。
しますね、
はい。お願いいたします、
は
い。
気持ち的には私もそうやけどね。うん、そ皆さん見たら行こうかなって。
そうね。
実際お金が入るのは、
引かれた状態ですよ。
引かれた状態で
次買うもんの商品からそんだけ分引いてくれるってこと？
あ、そうですそうですそうです。
はいはい、はい、
で実際それは送るんですよね、アップルに。
送ります。
後で、はい、後で送るんですよね、決済してから。
後で送れますね。
でそれで実際物をアップルが見て、はい、そこでなんかやっぱりもうちょっとお金くださいとかにならないんですか？思ってる状態が悪いとか。
ビッグモーターみたいな。
それが気になる。申し込んでる段階っていうのは、要は自己申告ですよね、その iPhone の。
はいはいはいはいはいはい。
で、じゃあ画面割れが本当にどういう状態なのか、あと傷の状態とか、ちゃんと動く動かないっていうのは、実際 Apple も手にしてみないとわからないわけで。
はいはいはい、嘘ついてないかとかもね。
そこどういう仕組みになってるのかなっていうのは気になります。
確かにそうですよ、ちょっと。私もそうね、うん、買った時にどんな手順だったかっていうのをちょっと改めて確認はした方がいいかもしれないです。
ただ Apple も iPhone の売買下取りっていうのはもう何年もやってきていますから、うん、ある程度国ごとでも統計出てると思うんです。
うんうん、
そんな何百件何千件あるのか、まあその全体のパイは私は数字は分かんないですけど、まあ、その統計のデータから見てどれぐらい虚偽の申請する人がいて。うんうんうん、どんだけ真面目にちゃんとこう申請する人がいるかっていうので振り分けたときに、これぐらいやったら妥協できるかないうところがあるんじゃないですか、ひょっとしたら。
今ちょっとメールで過去のやつを検索かけたらで、下取り完了したら返金という形でした。すいません。返金されてる感じですね。
じゃあ一回満額払ってから返金受け取る。
返金されてるって感じですね、うんうんうん。お客様への返金を処理中ですというところで出てるので。
ハルさん心配されるような、もし虚偽の申請してるっていうのがあれば、そこで返金額を減らす方法もあるにはあるってことですか？
そうでしょうね、おそらく。
うん。
あ、そういうことですね。そうそう、そういうことですね。う
ん
う
ん
う
ん、三浦さんは間違いなく申請してると思うけど、もし虚偽の申請してる人は、はい、あ、やっぱあなただまし10万なんてとんでもないさ、2万ですとかこ
う。そうです、そうだと思います。
一回10万が2万になった人のコメント欲しい。どんなこと言ったらそうなったのかが知りたい。
なりますね。
こんな嘘はやめといた方がいいですよって。
公にはできないでしょうね、ね、多分ね。
そういう見立ての違いってあるじゃないですか。その、オーナーさんが持つ見立てと、
うんうんうん、
アップルが長年こう見て、牛車が見た目、差っていうのはあると思うから。
そうですね。うん、
私なんかでも昔そのまま持ってて iPhone6 プラス3万で引き取りで言われた時、と思って黙って持って帰りましたよ。もういいっすわ、言うて。私が持ってる12 Pro Max も今回のキャンペーンで見るとね、最大6万7千円って書いてるけど、
うん、
絶対そんなないと思うもん。ええとこ4万とかそんなやと思うもん。
うんうんうん
ね、
中のメモリーがどのぐらい入ってるかにもよるから、満額ではないと思いますけど。
リスナーさんで、多分ね、ご家族、特にお子様、学校、進学なんかのタイミングで、携帯入れ替えてよくある話なんで、まあ、こういったものをされる方多いと思うんでね。うん、僕のことでこんなことになりましたとか、なんかそんなお話ありましたらコメントでまたお待ちしてます。この回ではアップデータのお話、だいたい拾っていきたいと思うんですが、アスケ GP にあった記事で、Apple iOS 17.4 配信開始、ポッドキャスト文字起こし対応など、という記事で、今週はちょっとお休みされてます。スミレさんの投稿による記事でした。かねてから 17.4 はもう出るだろうと言われてたんですよ。ちょっとずれましてね、遅かったですね。3月5日火曜日でしたね。最初スミレさん、うん、3日の日曜ぐらいちゃうかって言ってたんですよ。
ああ、そうなんですか。
先週収録でね。
はいはいはい、はい。
先々週収録か。言ってて、うん、でも結局5日火曜日になりましたけどね。
うんうんうん。
アップデートしました？
私はまだです。
あ、はるさんまだなんですね。
はい。
で、しましてね、うん、ほんまに愚痴言わせてもらいますわ。バッテリー変な早い。なんでっていうぐらい、朝 100% にして、帰りの電車でこんなに減ってること今までなかったんけどなって感じなんですよ。
ずっとというか、毎日やっぱり減りが早い、晩よりも。
そうですね。だから 100% 朝出かける前に、使う程度もそれは日々多少の違いはあっても、だいたい帰りの電車で、
うん、
50% か 60% は残ってたんですよ、
うん。
で、今日なんかは 35% とかなってるし、なんかしたっけな、いや、そんなに電気こうことしてないしなって思って、ここのとこちょっと減るの早くないっていう気がしてるんですけど。う
ん、アプリで何に電気使ってるってあるじゃないですか。あれ、上位は何者なんですかね。
あれですか。はい。あれはね、ね。
サファリとかですか。
言えますね。
わかんないけど。
設定から見るんですよね。
私はちなみに一番使ってるのはサファリくんが一番上に来てますが。
サファリは第2位でしたね。
第2位、第1位は。
第1位はミュージックですね。
あ、ミュージック使われてるんですね。
いや、だから普通にライブラリに入ってる音楽聞いてるんですよ。アップルミュージック
は。はいはいはい。
いや、普通に iPod と同じような感覚で移動中は iPhone で音楽聴きますよ、それ私。
なるほど、なるほど。
43% ですね、ミュージックは。
あ、使ってますね。
うん、
なんか移動中はずっと編集してはるんかなと思ったんですけど。
ね、いや、移動中って歩いてる時ですよ。もう電車はな、まだでも。
そうか、そうか。
電車の中とかはそれ編集してるけど、ね、ずっと編集もしんどいから たまには音楽聴いたりゲームしたいですよ。
はいはいはいはい。
でもね、こんな減るかなっていう感じですよ。
うんうん、今回のアップデート。
そう、なんかね、そんな気がするんですよ。
うん、あれです
か、ちょっとバッテリーが弱ってきてるとこかもしれませんけどね。
アップルミュージックでプレイリストをみんなで共有できる技能が邪魔してるんですかね。
あれね、いつ使うんやろうなと思いますけどね。で、スミレさんが書かれてる記事で、新機能として文字起こしやテキストからの再生位置指定機能。で、アップルポッドキャストっていうね。当然、当番組は日本語ですから、文字起こしはないです。
うん、
ラーニングポッドキャストとか入れてるから、これ文字起こしできるかな。VOA のポッドキャストを聞いてるのがあるんですけど。
ああ、はい、はいはいはい。
でもそれ、ね、文字起こしどうするっていうボタンがどこにも出てこない。
ああ、ね、確かにどこに出てくるんですかね。
あと、絵文字の向きのオプションや、5つの新しい絵文字という、キノコ、不死鳥、ライム、切れた鎖、首を振ってる顔が加わったという。うん、首を振ってる顔でも結構使えるかなと思って見てたんですよね。同じアップデーターでも、あしで、Apple Channel さんにはこういう記事がありまして、iOS 17.4 では iPhone 15と15 Pro シリーズのバッテリーの状態に、バッテリーの充放電回数や製造日、使用開始日などが追加という記事がありまして、三浦さんこれ見てくださいよ。バッテリーの状態にのところに。
ほうほうほう。
Mac みたいに充放電回数が出てるらしいですよ。
へえ、ちょっと待ってよ、バッテリーね。充放電回数どこだっけ、
バッテリーの状態のところの正常っていうところを押すとどう
も。ああ、これね。はい、これ押してみると、出てる、出てる。
出ますか。
充放電回数134って出てますね。これが多いのか、あれなのかわかりませんが、
う
ん。
はい。ああ、今、バッテリー状態見ててわかったんですけど、うちの iPhone 12 Pro Max は、バッテリーが最大容量 80% になってます。つまり、あともうちょっとで、ね、バッテリー交換対象になる、
うん。そういうことですね。
バッテリー下手ってんねんや、ほんなら、やっぱり。
そうですね。そう
ね、ね。まあまあ、3年近くも使えば、そりゃそうなりますわね。
うんうん、
まだもうちょっと使えますよ。もう、はい。今考えてるんですよ。今度の秋の16が出たら15も買おうかなとか。
あ、はいはいはい、一つ前のってことだよね。
はいはい、それで
全然、うん、全然問題ないよね。
そんなわけで、はい、バッテリーを確認できましたんで、15シリーズお持ちの方はまた見てみてください。他にもね、Apple Channel さんはこういう記事で出しまして、Apple 複数の脆弱性を修正した MacOS 12.7.4 モントレ、MacOS 13.6.5 ベンチュラ、およびサファリ 17.4 をリリース。という記事で。現行のソノマよりも以前の OS のバージョンもアップデートは Apple はやってくれてます。はい。モントレですよ。モントレまた上げとこう。
うん、山田さん今モントレでしたっけ？
まだモントレ。
まだモントレ。
ベンチラーにもしてないです。
うん。
これセキュリティアップデートがもう、だからモントレよりも前はそういう脆弱性、セキュリティ関係のアップデートは提供されないっていうことなんですよね。
そうなんですよ。ね、ところが、うちの MacBook Air はそうなんですよ。モントレよ、まあ、モハベなんですよ。
はい、はい、はい。
だから、いろんなシェアウェアとか入れてるじゃないですか、お金払って。ほんなら、アップデートは来るんやけど、モハベじゃアップデートできませんって言われる。
そう。
どうして使ってるアプリもアップデートできなくなってくると思う。
うん。
まあ、ほら、無理から OS 上げるのあったじゃないですか。
なんかそういうのを提供してる方いらっしゃいましたね。
あれで上げてみようかな。余計変なことになるか分からへんけど。
うん、ちょっと危険やと思うん
ですよ。やめた方がいいかもしれないな。はい、うん、
人柱いやいやいや、そういうわけじゃなくて。
それで編集ができなくなったら。
もう完全にダメだと分かってやってるようなもんじゃない。人柱と言っちゃうと。
もうね、もう最近そんな気持ちばっかりなのよ。アップデート続きで、もう一つスミレさんの記事ですが、アスキー JP さんで、Apple WatchOS 10.4 を配信開始、5タッチバグや24以上の脆弱性に対応という記事でした。
あ、これやってないな、僕。
ダブルタップで通知を展開する機能が追加されてます。Apple Watch の通知設定からタップして通知の詳細を表示、オンにすることで利用できるそうです。ダブルタップで通知を展開、展開？展開って何をどうすることを展開っていう？
通知から開くってことですよね。そのアプリを開くとかそういうことでしょうね。
あ、
違う。
メッセージがそのまま見えるとかね。
うん、Apple Pay も一部機能のセキュリティを強化して、アシスティブタッチで承認がオンになっている場合、決済時にサイドボタンのダブルクリックではなく、パスコードの入力が必要となりましたという。
じゃあ私が今ウォッチ OS アップデートしましょう。ハブもできました。アシスティブタッチというのはハンドジェスチャーでアプローチを操作できるようになるという機能で、タップとかダブルタップとかクレンジっていう指の形を作ると何がしかの操作を指定できるという。サイドボタンで承認という機能がありますが、アシスティブタッチで承認を有効にするという項目があるので、それを有効にすると、その後からは Apple Pay での購入ダブルクリックが必要な場合に、いつでもアシスティブタッチ操作、例えばクレンジとかダブルタップとか、そういう操作を指でするだけでその画面になるということでした。その画面になりますと、つまり Apple Watch にクレジットカードの絵が出てきたときに、アシスティブタッチで承認という文言が出てきますので、もう一度アシスティブタッチの操作、つまり今ダブルクレジットカードが必要になります。その後に Apple Watch の認証番号を入力する画面が出てきて、番号を入力させられます。画面を一回指でタップして、それを解除する場合は入力は必要ありません。まあそんなわけで、アップデータがいろいろ出てる先週でした。アップデートもそうですけどね、アップルストアもまた新しくオープンしますっていうニュースがありました。これはブログ気になる気になるさんにあった記事です。アップル中国上海に新しい直営店、アップル西安を間もなくオープンへ。オリジナル壁紙も配布中という記事です。上海に新しい直営店、静かな安いと書いてアップル西安がオープンするそうです。上海西安区の西安寺広場に位置し、上海では8店舗目の直営店。
おー、
そんなにあるんやん、
ね、上海だけですから、
ね、だけで、まあ、まあ上海はね大きい町ですから、それはまああってもおかしくないけど、何日本もうちょっと作ってほしいですね。
ほんまにね。
3月後半にオープンするものと予想ということですから、ちょっとまだはっきり何日オープンって確定されてないみたいですね。記事にはそういうこと言及されてないんですけど、おそらくここっていうところがあって、また工事で囲ってんじゃないですか。
うん、はいはいはい、
ここがそうだろうみたいな。新店舗オープン時にはおなじみのオリジナル壁紙も配布されてますということで、もうすでに壁紙配布バナー見れるページはできてるみたいです。
うん、
これは何の花、蘭の花ですかね。
蘭ですか。
白い蘭の花の絵がありますね。
うん、
街の花なんですかね、ひょっとしたら。
こういうタイプなんか初めてかなっていうふうに思いました。お花がこうあしらわれた。
上海はどなたか行ったことないですか？
ないですね。
未来的な塔みたいな建物あるじゃないですか、ビルの。
うんうんうん。
あれはやっぱりアジアの近代建築かなと思って初めて出た時思いましたけど。
うん。
ウィキペディアによると、中国大陸には今44
直営
店があ
るみたいですね。
ねえ。
ふと4店オープンしたら、48箇所。
まあ、そんな。中国なんですけど、それ。
アップルストア48箇所巡り。行った先でご新築もらって。
はいはいはいはい。
もらわれんやろな。
お遍路状態ですね。
別にアップルストアじゃないけど、その、なんかチェーン店とかで、
うん、
チェーン店をこう巡ってスタンプ集めて最後になんか商品がもらえるとかいうのよくあるじゃないですか。
あ、そうですね。
そう、ありますかね。
あんなアップルストアでやったらいい。日本でも移動手段だけ確保したらすぐできてしまう。
すぐ、まあ10店舗ですからね。
ほとんど関東で大体取れてしまうし。
そうそうそう。
最後にハードウェアの商品のお話ですが、テクノエッジさんにあった記事です。ロジクール MX シリーズ初のウェブカメラ MX ブリオ700発売。AI で顔の可視性アップという記事が出ていまして、ロジクールさんといえばウェブカム。パソコンのモニターの上につける、あれのブランドでね、有名ですけど、フラッグシップモデルと言いますから、まあ最高モデルですよ。MX シリーズ。この中で初となるウェブカメラ。あ、そうか、MX シリーズっていろいろあるけど、ウェブカムので MX の名前を冠するのはこれが初めて
ということ
ですね。
ということですね。
MX ブリオ700というものを発表していまして、お値段も高いですよ。3万3000円。
いい値段ですね。
オンラインストア価格ね、これ。3月22日より発売で、グラファイトとペールグレーの2色展開って言うんですけど、パッと見ね、色の違いあんま分かんないですね。
確かに、うん。
そう、ちょっとグラファイト濃いかな、ぐらいの気がするけど、うんうんうん、なんでこんな違い色にしたんかよく分かんない。同社のウェブカメラでは最大の850万画素のセンサー採用。最大で 4K30fps 対応。これはもうウェブ配信、お家で配信する方には、いいんじゃないですか。
ね、
顔の可視性をアップする AI を新たに搭載ということで。レンズのリング部を回すと物理的にプライバシーシャッター閉じられる仕様という。だから開きっぱなしと違うんですね、レンズは。
はいはいはいはい。
ちょっと不安になるじゃないですか、繋いでて。ひょっとしたら、うちのマックハッキングされてたらカメラで閉じ見られてんちゃうかとか。そういうのにも物理的にシャッターのようにご閉められるからという。
うん、
ホーチミンの事務所の会議室のウェブカメラがロジークールの、こんないいものではないんですけど、
はい、
型番忘れたんですけど、確かアマゾンで買った時1万円ちょっとぐらいだったかなと思うんですけど、はい、今思い出したんですけど、ウェブカメラの下にちっちゃな三脚をつけてるんですけども、それをもうちょっと高くまで上がる三脚を買わないといけないなと思いながら半年過ぎてるんですよ。
あ、はいはい、
低すぎて、ウェブカメラの上に大きなディスプレイがあるので、ディスプレイの方を見るとウェブ会議してる相手から見るとすごい見上げてるように見えてしまうんですよね。ウェブカメラがディスプレイの大きなモニターの下にあるんですよね。テーブルの上に三脚付きのウェブカメラを置いて壁際にですね、はい、でその壁に大きなディスプレイがついてるんですよ。
で三脚はディスプレイの向こう側にあるんですか？
いや、ディスプレイの下ですね。
下。それ高さ上げていったらディスプレイに被るんちゃいます？
そうそう、被ってしまうので。
それ例の三浦さんのあのほら、被らないあれが。
センターか
も、ね、あれが必要なところ、まあ。
真ん中まで上げもいかなくてもいいんですけど、まあ大きなディスプレイなので、上回避してるときは上の方に相手の表情とか見れる、画面が出るようにすれば、多少かかってもいいのかなと思って。
これいつも思うんですけど、ウェブカムに下にクリップついてますやん。あのクリップって使いでないですよね、うん、これどうやって止めるんみたいなのがついてますやん、いつも
乗せるだけのやつでしょ。
乗せるだけですね。
どこへ、どこへ、
ディスプレイの、
もう、はい、落ちるもん。
落ちないです、
ね、落ちない
よ。うち何回も落ちるから、いつもテープとかでガム手とかで後ろで止めたりとか、
止め方間違ってませんか。置き方
まともに止まったことないもんだって。その一台ちゃいますよ。何回も言うかもかって言うてるんですもん、私。こんなん誰が止めれるんって思ってるもん。
いやいや、でも動かさなければ絶対、はい、絶対落ちるは言えないけど、落ちたことないし。う
ん、ないですね。
動かしても、そんなガチャガチャ動かさなければ落ちたことないですよ。
う
ん、
ないですね。
結局どうしてたかっていうと、ほら、モニターアームとか、マイクアームありますやん。スプリングでこう、うん、人間の肘
まで。はいはいはい、
あれの先にネジでウェブカムを固定して、好きな角度にこうできるようにしてるんですよ。
私、日本の事務所の27インチのディスプレイの上にウェブカム置いてますけど、
は
い
は
い、
ええ、
落ちないですね。落ちたことないですね。
おかしいな、みんななんかインチキしてるな。
言えない。
こういう高級なウェブカムを紹介した後で言うのもなんなんですけど、私この手の配信のカメラでいろいろ考えて、ネットで得た情報で、ウェブカム買うよりもこれの方が使いであるよっていう人の意見で、防犯用の RGB のカメラ、パソコンにも繋がるってやつで。
RGB?
RGB ってことじゃなくてね、メーカーはね、中国産とかも結構あるけど、防犯用で、ちっちゃいカメラで、そうですね、レンズの直径がせいぜい3センチぐらいしかなくて、奥行きも5センチぐらいなんですよ。で、言うたら、筒が、MacBook Air の AC アダプターに筒がちょっとくっついてるような形想像してくださいよ。そんな感じなんですよ。小さいんですよ。そこから PU と USB ケーブルが2メーターぐらい伸びてて、それパソコンに挿したら、パソコンのカメラとして使えるんですよ、それ。
はいはいはい、
本来は防犯用で売られてるんだけど、で、いいのは、レンズのところに持ち手があるから、レンズを回してピント合わせれるんですよ、そこで。普通のカメラみたいに。
はいはいはい。
パソコン側のモニターでクイックタイムプレイヤーとかでも立ち上げて、画面にどう映ってるか確認して、Mac 用のシェアウェアとかでそういう色調整、ウェブカムに対してやってくれるものがあるから、それインストールしておくと、いい感じで色合うようになるんですよ。ウェブカムってソフトウェアで、焦点距離大体いいところを狙ってくるじゃないですか。
うんうんうん、
手元の本のページとか紹介したいときに、どうしてもピント合わないこと多かったんですよ。
はいはいはい。
で、わざとウェブカムを遠いところまで持ち上げて、やっとピント合うとこを探したりとかしてたんですけど。ところが、その手元のカメラのレンズのまましてピント合わせれるっていうのがよくて、カメラはその位置でピントだけ調整すれば、手元の本のページをピント合うようにして撮影できる。
うんうんうん。
というのが便利で、で、それ使うようになったんですよ。何年前に買ったかな、もう6年ぐらい前買った時に、アマゾンで、 8000ぐらいしてたかもしれませんけど、今でも手元にありますけどね。
はいはいはい。
何度かそれで配信してたことあります。ただ、癖があるのは、色合わない時あるから、そういうアプリケーションで色のレンジとかこう確かめながらやらないと、そういうのが嫌っていう方には普通のウェブカムの方がいいかもしれませんけど。035新次さんからコメントいただいてます。AUGM 大阪お疲れ様でした。そして本日も配信ありがとうございます。本日の配信で気になったことがありコメントさせていただきます。まず沖田さんのパートですが、沖田さんが TikTok で大儲けをされているような紹介されておりましたが、私の記憶ではまだ iPhone の月の支払い分ぐらいしか収益を得てないとお話されていたと思います。沖田さんがやばい団体に目をつけられるとやばいので、ご確認ください。かっこ笑い。ついでに、まあそんな話も、大迫傑選手は東京マラソンには出場していませんが、今回東京マラソンに出場した日本人選手が基準のタイムを出せなかったので、昨年10月に行われた MGC で3位だった大迫選手がパリ五輪の出場権を獲得しています。ちなみに私の親戚ではありません。かっこ笑い。と、035新次さんからコメントいただいてました。コメントいただきましてありがとうございます。そうですね。AUGM 大阪がね、こんなんでしたっていう話を先週させていただいたんですが、
はい、
沖田さんが、いつもだったら iPhone のこういうところを使って、気をつけて使いましょうとかね、
うん、
アドバイスいろいろされるお話だったんですが、たかし P というお名前で、鉄道動画撮影に特化した YouTuber とは言わないね。ああいうのはなんていうのかな。SNS でね、発信される。
うんうん、
いや、まあ、確かにね、TikTok で大儲けとは私も言ってなかったとは思うけど、結構頑張ってらっしゃるなという話だったと思いますが。まあまあ、それは話半分かもしれないからね。私らもそれは丸々受けて、いやもう本当にそれで食っていけないんだすごいな、みたいな、なるけど、まあまあ、そこはもうそういうお話かなと思ってね、聞いてたんですけど。でも本当にああいう YouTube ね、私もちょっと今止まってしまってますけど、ねえ、ああいうものでご飯食べていける方って、でも毎日毎日アイディア考えて大変ですよね、ああなると。
そうです。何出すかって、最初の方はいいですけど、アイディアないと枯渇しちゃいますよね。
だから、動物系が一番楽勝みたいな話も聞きますけど。
あ、それはどうしてなんですかね。
いや、もう可愛さだけでやっていけるから、うん、同じもん何回あげても、
はい、
もう好きで見に来る人は、今日の何々ちゃんが見たいって、その動物とかね、い
る。なるほど。
で来るから、何回だって同じことやるんですよ。
なるほど。
それで OK って。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、あの手の動物系の YouTube、だいたい付き物は、
はい。
いよいよ、お注射の日がやってきましたっていうネタが、で、犬が絶対嫌がって、もう、入り口でみんなで抑え込むんやけども、はい、それでも必死で抵抗するっていう。
はいはいはいはい、そうね。犬はそうですよね。
で、一回注射行くと犬、道を覚えてしまってて、うん、今度行くときに、車乗るのごつ嫌って言うん。うん、
ああ、そうですね。
その道覚えてるからね。
うん、うちもなんか、駐車に連れて行くときは、散歩のついでに行ってたんですけど、まあ、いつもとルートが違うわけですよね。
はいはいはい。
うん、最初の方は、あれとかっていう感じなんですよね。で、だんだん近くなればなるほど、足が重くなり、はい、で、入り口のところでピタッと止まり、
はいはい、
あとはね、もう抱っこして連れて行くしかないと。
あ、はいはい、
台まで乗せてね。でも、意外にすっごい逃げるって感じじゃなくて、尻尾下げて、
はい。
嫌だな、みたいな顔で見られるだけで、逃げ惑うっていうことは、うちはなかったですね。
あと、マラソンの話で、大阪ソウル選手、ごめんなさいね。私はちょっと間違ってて、フォーカルポイントさんの広告登場されてるマラソン選手の方で、大阪ソウルさんが、東京マラソンに出るって私はお話してたと思うんですけど、
うん、
大阪選手は出るんじゃなくて、候補に上がってる方のタイムが基準値にならなかったら、その大阪選手が出れるようになるという話だったんですね。
うんうんうん。
で、まあ、いずれにしろもう結果はパリ五輪出場権獲得となってるっていうことなんで。
うん。
パリ五輪、走られるんですね。
そうですね。ちょっとこの辺の話はニュースでもやってたので、私も存じ上げておりましたけど。はい。
ついていきたいですね。
それでは行きたいですよね。うん、フランスの五輪はなかなかいろんな各地でやるみたいな感じで、またこれまでとは違う雰囲気がありそうなので。
大迫選手もパリでどんな成績残されるかまた楽しみに。あれ日本でまた中継しますかね、うん、するよね。するよね。
します。
うん、また見たいと思います。
楽しみですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。
3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの油断大敵。アップデータが出ているのを調べずにドライバーをインストールして Mac のシステムの再インストールをする羽目になったとか、 iPad の重さを配慮せず落として他人に怪我をさせてしまったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年3月のマグネットは3月27日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月14日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。